本日の聖書箇所はシモン・ペテロとヤコブとヨハネがイエス様の弟子となった箇所であります。一節を見るとイエスが懸念されて後半に立っておられると神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せていたと書いてあります。もうこの時すでにイエス様の周りにはイエスの語る言葉を聞きたい、また癒しを求めて多くの人たちが集まっていたことがわかります。神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せていた。この箇所だけを見るときに私たちの信仰は今日群衆の一人から今日のところのシモンのように主イエスと一対一で出会う主イエスの恵みに預かっていく、そういう信仰を歩んでいきたいと願います。私たちはいつまでも群衆の一人で教えを聞くだけではいけません。今日の箇所では確かにたくさんの人たちが集まっていましたけれども、その中でイエス様がシモンに語りかけ、そしてシモンがそれに応答することを通してシモンがイエス様と一対一の人格的な出会いを与えられていきました。ところが群衆は群衆のままでした。ただ御言葉を聞いただけです。けれども主イエスは今日の御言葉を通してそうであってはいけないと願っております。夜通し苦労したシモン・ペテロは漁師のプロでした。彼はおそらく子供の時から漁の中に育ちましたから、経験においても知識においても一流の漁師であったと思います。海の状況や風や波の状況などすべてを体に受けながら成長していきましたから、感覚においても一流の漁師さんでありました。しかしこの時賢治は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。失望し落胆し、ペテロをはじめ仲間と共に網を洗っているところにイエス様がいらして、あなたの船を出してほしい、そのようにお願いしました。そしてイエス様はペテロの船に乗って、その船から群衆に向かって教え始めました。どのようなメッセージを語ったのでしょうか。聖書に記されていないので分かりませんが、罪の許しや隣人を愛することや、また病の癒しなど、そのようなメッセージを語り始めたかもしれません。ペテロもこの群衆の一人としてイエス様のメッセージを聞いていたことでしょう。もしくは夜通しの漁のことで疲れながらうとうとしていたかもしれません。けれどもこのメッセージが話し終わったとき、今度イエス様はペテロに向かって漁について語り始めました。四節、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。この時ペテロは驚いたと思います。まさか自分の漁の話をするとは思いもしませんでした。今ペテロの問題に、ペテロが失望しているその問題にイエス様がお言葉を持って語りかけてくださったのです。シモン・ペテロは驚きながらイエス様に言いました。先生、私は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。イエス様はご存知のように体育さんですから、 太古の記述を持っていたと思います。でも用に関してはペテロが一番よく知っていました。長年よ魚を取る養子としてこの働きに仕えていて、経験もしていて、イエス様以上に用に関しては知識がありました。そのペテロが与党し苦労したけれども今回一匹も取れませんでした。ペテロは大変主張しながら、しかし全力を尽くしたわけです。できることは全てやってみました、プロの私が。でも一匹も取れなかったんです、先生。そのようにイエス様に言いました。私たちもたびたびに御言葉を聞くときに、聖書の中から愛の教えや罪の許し、そのような御言葉を聖書の中に聞くときに、その聖書の言葉が私の今置かれた生活の問題に語られていることを聞き逃してしまうことが多いのではないでしょうか。今ペトロにイエス様があなたの世の中で、あなたが今生活しているそのただ中で、しかも失望し落胆しているそこにイエス様が来て御言葉を与えたのです。今までの経験を全部使ったけれども何も取れなかった、そこに世の問題でイエス様はペテロを取り扱われていたのです。私たちの信仰生活においても、今置かれている現実の問題、今抱えているその問題でイエス様は御言葉を持って語りかけてくださるのです。ですから今日のこの御言葉も主イエスが今ある私たちに語りかけてくださるのです。それは群衆の一人ではなく、私に、皆さんお一人お一人に御言葉を持って語りかけてくださるのです。そしてそれはまさに自分の経験が聞かなくなるとき、自分の考えや思いが及ばなくなるとき、あるいは自分の無力さ、情けなさを知るとき、そのときイエス様が語られるのです。シモン・ペトロはこのとき、先生、私たちは与党し苦労しましたが何も取れませんでしたとイエス様に申しましたけども、その後の信仰の言葉を持っていました。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。私は与党し今までの知識、今までの経験を持って全てをやってみましたが一匹も取れませんでした。しかしあなたのお言葉ですから網を下ろしてみます。この時ペテロは今までの学んでいた知識や自分の経験、自分の感覚を持って用をしていましたけれども、この時イエス様に出会ってペテロは新しい用をしたんです。どういうことでしょうか。ペテロは御言葉によって用をしたんです。これはペテロの人生にとって初めてのことでした。自分の知識や経験すべてを取り去られたときに、ペテロは主のお言葉に頼って、お言葉のみによって沖にこぎ出して網を下ろしたんです。これが神の奇跡を起こしていきました。ペテロは大量の魚を取れていくそのところを目にしました。主の奇跡を体験したのです。御言葉によって網を下ろしたとき、人知を超える神の栄光がそこに表されたんです。 私たちも御言葉に従っていくときに主の奇跡を体験することができます。自分の知識、自分の経験ではありません。御言葉のみによってです。イエス様の御声を聞いて、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペテロは信仰によって沖に漕ぎ出していた時、主イエスが生きて働いておられることを知りました。主イエスが聖書に書かれているその神様ではなく、今自分の目の前に働かれる神であることを知りました。そしてその時、八節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。主の奇跡を体験した時、ペテロは喜び以上に自分の汚れを知りました。自分の罪深さを知りました。自分の不信仰を知りました。自分の傲慢さを知りました。そしてペテロは主の前に心からひれ伏しました。悔い改めました。そしてイエス様の招きを聞いていきます。10節11節、するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る養子になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。ここで恐れることはないということは、あなたの罪は許されるという、そういう意味が込められています。まさに福音の恵みであります。どうしようもない現実に主イエスが御言葉を与えてくださって、しかしお言葉ですから網を下ろしてみます。私には何もできない、そういう状況でありますが、しかしお言葉ですから沖に漕ぎ出してみます。自分の知識、自分の経験ではなく、あなたの言葉ですから、それに信頼して沖に漕ぎ出して網を下ろしてみます。その時、主イエスの福音の恵みがペテロを通して表されていきます。そしてその大いなる祝福が表され、悔い改めが起こされ、計り知れない主の怖いに、シモンたちは全てを捨てて主イエスに従っていきました。これが信仰によって沖に漕ぎ出していく祝福であります。今までの経験、今までの常識に頼らず、主のお言葉に頼って、しかし主のお言葉ですから、そのように主に従っていきました。今日私たちは群衆の一人として御言葉を聞いただけで満足してはいけません。今あるすべての困難、今あるすべての病、悩み事、そのすべてを通して主イエスは私たちに信仰の喜びを、救いの喜びを、一対一の出会いを私たち一人一人に与えようとしておられます。どうか今日の御言葉の祝福を私たち一人一人が豊かにお受けになりますように願っております。そのためには今、しかし主のお言葉ですから、この主の御言葉に信頼し、信仰の一歩を歩み出すことができますように、心から祈り願います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、今日はルカによる福音書5章 1節から11節までの御言葉に共に耳を傾けました。シモン・ペトロは今まで学んでいた知識や経験ではなく、主イエスの御言葉に従い、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと、信仰生活の第一歩を歩み出しました。そしてそれを通して思いもよらない主の臨在に触れました。その同じ出来事が、主の御業がこの桜教会を通して、私たち一人一人を通して主が必ず起こしてくださることを信じます。どうか今日の御言葉を聞き直して、新しい歩みへと導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。